インタビュ
ー。さあ今日はですね、言論カフェにお邪魔して、批評家の、東博樹さんにお話を伺います。東さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、インタビューさせていただくことは実はですね、3年前にオンラインで東さんにその時はこの言論選挙でインタビューさせていただいたんですけど、その時は場所がですね、もうちょっとわい雑って言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、なんか部屋みたいなところで後ろに本棚いっぱいあったんですけど、どこだったんですかね。
あ、それ多分自宅じゃないかな。
あ、ご自宅ですか、ちょうど2021年の多分そうですね、
ズームの画面ですよね。
そうですそうです、そうです、
後ろに全部本棚があって、あれは自宅ですね。
それでその時になんか最近のベストバイ何ですかって伺ったら、いやー、なんかあの新エヴァのなんかこんな杖みたいなやつだなって言ってたんで、じゃあご自宅ですかね。わかりました。はい、そういうわけでですね、僕は今日ねオフラインは初めてなんで非常に緊張してるんですけども、今日はですね、この言論カフェ、逆にお借りしていますが、こういった形で、まあ、東さんが当然主催のイベント、でここをもちろん使うと思うんですけど、僕のように外部の人間取材させていただくって形でここ使うこともあるんですか。
僕があの本の刊行で取材を受けるときは結構ここ使ってますね。は
い、あ、そうなんですね。はい、まあ、そういう意味で今日ね、僕も普段外から見ていてこういう感じなんだっていうことで、このねカメラの逆側なんかにもね結構いろんなサインとか絵があるんですけど、これゲストで来た方の。
そうです、基本的には登壇された方に最初にここ出た時に一回お願いしてるっていう形ですね。
これこんなこと言ったらあれですけど、もうここ絶対場所を移ったり壊せないですよね。
そうなんですよね。だからこの壁
バンクシーみたいに壁剥がす
の、まあ、壁取り外せるんですけど、はいはいはい、あのまあでも取り外してもね、これどうやってもう一回立てるかって言ったらちょっと難しいですからね。
そうですね、
なかなかここから引っ越すときにこれどうするんだとは、はい、時々思ってます。
うん、ちょうどあの前回にあのお話がかかったときは多分言論という会社が10年だったと思うんですけど、この言論カフェはまあそれから少し ずれてます
。言論カフェが今年去年10年かな。
そうですよね。ということでね、あの今そういう節目で今日お話伺いたいんですけど、これバーもあるじゃないですか。バーっていうかドリンク、はい、ここもともとどういう場所だった
の。いや、僕で借りる前ですか。
はい、このためにこういうの作ったんですか。
そうですそうです。あのだから借りる前は単なるオフィス用のビルですよ。ここは
元はなんかバーだったとかじゃないんですね。
ない
いや、すごいですね。そうか、そんな中でね今日お話伺うんですが、あの本編に、まあ、入る前に最近あの東さんのサブスクも拝見させていただいてて、思った以上にあの東さんが さらけ出してて、
いや、そうですよね。まあ基本的に何々の本を読んだしか書かないサブスクですけど、
はずで安心して読んだんですけど、ちょうど僕当然あのタイムラインに流れてくるじゃないですか。はいはい、最近なんか取材じゃないや、あの来る人はあまりに準備してなくて、ちょっと困っちゃうなっていうのを僕見ちゃってやりにくいんですけど、やっぱりそうなんですかね。
まあそういう感じることもありますよね。
はいはいはい。まあ、いきなりなんかこんなあの仕掛けるのもあるんですけど、でもちょっと普通に、いや、単純に思ったんですが、そう、本のことしか書いてないっておっしゃってたんですけど、もう本当にあの本を毎日のように、まあ普通の僕なんかからすると、この本読むのに1週間1ヶ月かかんじゃないっていう本をなんか毎日のように上げてますけど、毎日本当にかなり相当量読んでる感じなんですか。
まあやっぱり本読むのが好きな仕事なので、空いてる時には大体本を読んでるので、は
い、なんか前あの前回のインタビューの時に、やっぱり言論っていう会社を作った時に、経営でまあいろんな得るもの失うものみたいな話ありましたけど、やっぱり一つにその本を読んだり映画を見たりする時間はやっぱり相対的に減ったよねっていう、まあ、お子さんとかも含めてありましたけど、最近どうですか、その辺は。ちょっと増えた減った変わらない、
どうだろうな。まあもしかしたら少し楽になってきているのかもしれないですね。まあただやっぱり雑用多いですからね。まああのいろいろ会議だなんだかんだ、あとイベントやるって言ったらイベント用の本読まなきゃいけないし。
でも少し減った、少し楽になったっていうのはもうちょっと詳しく聞くと何でしょうね。
まあやっぱり会社が大きくなったので、その分責任が重いこともありますけど、人に任せることができるところも増えたので、昔はそれこそ5、6年前とかだと本当に全てに口出してたというか、全部会議出てたというか、そういう感じだったので、まあもう今はそれはないんでね、まあそういう点では少し楽です。
まあ、じゃあその辺もね、ちょっとこの言論戦記はもう出てからもうすぐね、まあ3年4年ぐらい、そうですね、まあそのアフターもちょっとね、後で少し時間があれば伺いたいなと思うんですけど、そもそもなんですけど、まあ本当にあの東さんに忖度するわけじゃないんですけど、訂正する、まあ、力と今回のねこの訂正可能性の哲学、まあ去年それぞれ出て、本屋さんってめちゃくちゃこの特に訂正する力 もう平積みとか、はいはい、コーナーすごいんですけど、はい、ここまでの何でしょう、まあ、売れてるというか、はい、その辺ってご自身で言うんですけど予測してました？
いやまあなんていうか、まあ、そこそこ売れるものを書くつもりではやったのではいはい、はいまあ、これぐらいの反響あるだろうと思ってました。
これ今どのくらい差し支えなければ売れてるんですか？
僕がここで数言っていいのかな。まあ、とりあえずあの、はい、この間スポーツ新聞に記事に出た段階では6万部を超えてた、
ね。すごいな。そうなんですね。そう。なので、まあ、今日ちょっとね、いろいろお話伺いたいんですけど、でも、なんて言うんでしょう。売れる本ってことあると思うんですけど、なんででも このくらい売れたと思います？
やっぱりまあ、僕の問題提起って言えば、うんはい、まあ、ある意味非常にシンプルで、うん今あのインターネットを見れば分かる通りとにかく自分の間違い絶対認めないとちょっとでも認めたらもうアウトっていう、うんはいはい、あのすごいこう防衛的になってる人が多いので、うん、そういう中でこう間違いを認めて正すっていうことが大事なんだよっていうメッセージは、はい、まあ多くの人に、うん、あの響いたんじゃないかなと思いますね、うんうん、
まあその中でですねあのまあその間違い謝罪する方の謝る、うん、ミステイクの謝りも、まあ、両方かかってると思いますけどこれ、まあ、今日見てる方でねあの訂正する力当然読んでいただきたいんですけどざっくりその定義のところで、うん、ちょうどこの本の一章のところで、うんあのまあ、訂正する力っていうのはいくつか、まあ、僕なりにこれ定義として書かれてるんじゃないかなってことか、うん、やっぱり過去との一貫性を主張しながら実際には過去の解釈を変え現実に合わせて変化する力、うん持続する力聞く力老いる力、うん、記憶する力読み替える力といろいろありますが、うんうんあのせっかくなんで、まあ、この定義も大事なんですけど事例っていうことで、うんまあ、このできれば本書にまあ、書いていないこのタイムリーなことで訂正する力が最近働いてるなと思ったできればポジティブなことネガティブなことはすごいね思いつくんですけど
そういう質問されると思ってなかったのでちょっと今思いつきませんが、うん、あの本当は訂正する力って僕たち日常的に常に働かしてるもので、はい、どっちかっていうとこの本の主張は、うんあの訂正する力持ちなさいっていうよりも僕たちが日常的にみんな訂正してるってことに気づきなさいなんですよね
日常的に
だからあのずっと一貫してますとか同じことやってますっていうふうに自分で思い込んでても実は変わってるんですよ、
うん、
でそのことに気がついてほしいわけ、うん、だから僕たちは実はずっと訂正し続けてるんですよね、
うんうんうんうん、
自分は全然そんなことやってない昔から一貫したこと言ってるし主張は全くブレてないって思ってる人でも、はい、いろいろ見てみると時代時代で少しずつ修正してるはずなんですよ、
はいはいはい、
そのことに気がついてほしいっていうのが僕の考えなんで、うん、だから訂正する力はむしろあっちこっちにで働いてて大抵の場合はうまくいってるというか大抵の場合は、うん、あのそれを使いながらみんな生きてると思いますね。
そうすると使いながらだし僕もこういう質問するってことは意識すらされてないことが日常
ところがむしろ、はい、あの議論とかしようとするとそれを忘れちゃうわけですよ。自分がいろいろ変化してきたってことを忘れて議論を立てて、
はいはいはいはい、
絶対的な正しさがあって、うん、で急にこのすごく固くなになるわけですよね。で議論がどんどんこじれていくと、うん、いうことが多い、うん、だからもっと自分たちが常に訂正してるっていうことにみんな気がついたらもっと議論も豊かになるし、
うん、
トラブルも少なくなるんじゃないですかっていうのがまあ僕が言いたいことですね。
訂正する力を身につけようというよりも気づこうって
ことですね。気づこうってことですね。
じゃあそういう意味でねこのカバーにもねやっぱりその、うん、あの先生ですけど私自身がこう自分でやっぱりずっとこの番組やっていてライフアップデートっていう概念がすごい大事だなと思っていて、うん、やっぱり人生ってなんて言うんでしょう個人的な感覚ですけど20世紀的な感じだとライフアップグレード、うん、どんどん積み上げていけば成長していくだろうみたいな概念だったと思うんですけどやっぱりこれからそうじゃなくてどんどん更新していかないとやっぱりいけないっていうまあポジティブでもあるしやっぱりちょっと恐れてみたいなところも あるんですけどでも今の話でいくと今日訂正する力とアップデートって一緒だなっていうふうには思ってたんですけど、うん、東さんがおっしゃってるのはこのアップデートっていう意味では重なるんですけどやっぱりすみません繰り返しになっちゃうんですけどそういうふうに変わろうよじゃなくて気づく
っていうかあの僕たちはそもそもアップデートし続けてるわけですよ。だって体だって変わってるし年も取ってるし、
うんはいはいはい、
新しい情報毎日入れてるわけでしょ。確かに1年前の僕と今の僕では多分微妙に考えも変わってるだろうし、うん、世の中に対する認識とか例えば何が正しいことで間違ってることかっていう軸なんかも変わってるはずなんですよね、うんうん、人間みんなそうやって変化しながら生きてるわけであって、
はい、
変化してるっていうことを転校したとか変節したとか、うん、一貫してないとかって言って責め合うのは意味がないんじゃないですかっていうのが僕の考えなわけ。だから、うんうん、アップデートは考えなくてもみんなしてる。
確かに。
大丈夫。
パソコンでいう、もうあの、アップデートしますかじゃなくても自動でしてるってことですね。
そうね。だから、自動でしてるのに気がつかないと、うん、 あれアップデートなんかしてねえよとかで、いらねえよそんなのっていう話になっちゃう、うんうんうん、いやそんなこと言ってもしてんですよ実はと、どんどん環境って変わってくんで、はい、環境が変われば同じあのことを言ったり同じことを行動してても効果って変わってるわけですよ、うん、変わってくわけですね、はいはい、でそしたらその結果の変化に応じて自分の方の振る舞い方も変えなきゃいけない、うん、まあこれかなり普通の話で、うん、ところがそれが政治とかの議論になると、うん、そういう議論が急にできなくなるんですよね、はいはいはい、まあ、ここで挙げてるのは例えば憲法を改正するかどうかとかですけど、うん、はいはいはい、もう憲法一字一句でも変えたら終わりだみたいなね、
はいはいはい、
でも憲法を作ってもうすごい時間が経っていて、うん、今の日本国憲法を作った時とは、まあ、これ安全保障だけじゃなくていろんなものの考え方変わってるわけですよね、はいはい、世の中、うん、そしたら憲法の精神を守ろうとするんだったらむしろ文章を書いてもいいはずなわけですよ、うんうんうん、ところが守るために変わるっていうことに対してもすごくこう、恐怖を覚えたり、うん、反発を言ったりする人たちっていうのが多くて、はい、そういうことがすごくさまざまな議論を出口をなくしてるなっていうふうに感じるんです、
うんうん、まあ、今憲法の話あったんでちょうど触れたいんですけど、この本のところですね、59ページのところで訂正する力は記憶する力でもあるっていうところでですね、まあ、いろいろちょっと読んでた時に日本人のその国民性としてやっぱり手のひら返しというか、うんうん、熱しやすく冷めやすいみたいなものが書いてあって、うんうんうん、やっぱり100ゼロ、うん、今例えば憲法が変えるか変えないか、うん、でたまたまこの間日本保守党か、百田さんの書いた本も読んで、うん、あの中で、まあ、どちらかでも個人的にはちょっとやっぱり、日本保守党とか百田さんっていうだけで、僕はちょっと勝手に構えてたところなんですけど、意外と読んだら、うん、移民政策に関して、やっぱり移民イエスかノーかっていう質問自体はやっぱちょっと乱暴だっていう、うん、それはその通りだなと思って、うん、その中で移民政策なんかこういう部分はいいんじゃないかみたいな、うん、まあ、自戒も込めてですけど、どうしてこう、僕たちというか、ちょっと日本はその、01というか、100ゼロ、なんでしょうね、こういう風土っていうのはなんかあるのかなっていうのをちょっと思ったんです。
いやー、わかんないな。それに日本がもともと100ゼロの国だったのかどうかもわかんないし、うん、まあ、とにかく SNS が100ゼロの議論に向いてるのは間違いない。
確かに。
あと、日本は、明治維新と敗戦の2回の、うん、まあ、ある意味での成功体験っていうのがあって、うん、その1回過去を全部否定すると。それもう、江戸幕府全否定、はいはい、近代化、開国、うん、はい、そして次はもう明治維新体制全否定、うん、民主化アメリカ化で、まあそういうなんか過去の全否定方針全面展開によって成功したっていう記憶があるので、はい、どうしても今も日本の未来を考えると、うん、もうリセットというか、うん、もう一回とことんぶっ壊れちゃったらいいんだよみたいな議論が、
はいはい、
結構インテリの方なんかもしますよね。
そうですね。
だからああいうロマンチックな議論は僕はやめた方がいいと思うんですよ、
うんうんうん、
一回壊れたら終わりですって、壊れない方がいいですよね、
うんうんうんうん、
だからやっぱりなんか一回とことんぶっ壊れたら希望が出てくるんだみたいなのは、うん、まあ、物語としてはいいけど、うん、現実はやっぱりそうじゃないと思うんで、やっぱりそこそこいろんなものを引き継ぎながらね、うん、前に進んでいくしかないわけですよ、
うん、
それに実際明治維新とか敗戦にしても、はい、全部壊れてるわけじゃないんですよね、
うん、
かなり様々なものが引き継がれているわけですよ、うん、だからこれから日本を変わるにしたって、はい、今の日本が持ってるものを全部壊して新しくリセットなんかできるわけないわけで、うん、そういう点で議論するときに、うん、古いもの全部ダメとか、あと老害全部ダメとか、
はいはい、
そういうのは僕あんまり好きじゃないんですよね、
うんうんうん、
やっぱりいろいろ引き継いでいかなきゃいけない、
うんうんうん、まあ、その中で今日ね、やっぱり個人的には一番訂正する力、その発動できるか、まあ、気づくか気づかないの鍵かなと思ったのはですね、まあ、やっぱり触れないわけにいかないと思うんですけど、この今日インタビューする、まあ、ちょうど1週間ぐらい前ですかね、猪瀬直樹さんとの対談を僕も見させていただいて、まあ、遅まきながらギリギリこの昭和16年夏の敗戦も読ませていただいたんですけど、その中で、まあ、その中身うんぬんというより、この訂正する力の中に、まあ、立場と固有名っていうことを2つ書かれてると思うんですけど、うん、その訂正する力を発動できる鍵っていうのは個人的にはですけど、立場と固有名に書くんじゃないかなと思ってて、うんうんうんうん、っていうのもまあまあご本人に言うのもあれですけど、僕なりにちょっと勝手に読み取ったのが、そのこれ立場っていうところでいくと、読んでない方もいらっしゃると思うんで、このね本の中で、まあ、猪瀬さんがその昭和16年夏の敗戦という名著について東さんが触れられてて、まあ、その内容はさておいてですけど、まあ、その本でやっぱり猪瀬さんがね、そのジャーナリストとしてきちんとその、まあ、日本のね、必ず戦争に負けるっていうね、ことが分かってたのに、日本がなぜその戦争に走ってしまったのかっていう、まあ、その辺のね、組織のいろんな問題なんかを鋭く切り込んでいてですね、そういったものを、まあ、猪瀬さんがきちんと書いたジャーナリストとして、まあ、素晴らしいね、そのブームがあったにもかかわらず、まあ、猪瀬さんが逆に都知事になってからは、東京の暑い夏か、おそらく分かっていたけど、まあ、その訂正できなかったというか、その辺に関して、まあ、 書かれてたと思うんですね。でその時に東さんがこの最後にその下りのところでまあちょっとだけ引用しますけども、猪瀬さんも東京の夏が暑いことは分かっていた。ただ、それを一言でも言ったら批判勢力か何をやるか分からない。今の日本である程度の影響力のある立場になってしまったら、危機管理上訂正しない人間にならざるを得ないわけですということで。まあ、ここで僕はまあ、この猪瀬さん云々というより、やっぱりその人がまあ、影響力のある立場になることによって、訂正まあ、しないといけないと分かっていてもそうなってしまうのかなっていうふうに、まあ、当然読みました。でその逆でこの本の中にやっぱり訂正する機会に恵まれるには固有名になれって書いてありますよね、うん、で固有名になるっていうのはこの中には多分交換不可能な存在になるとかその辺と連動すると思います。ただどうなんでしょうね、これ僕が勝手に猪瀬さんとの対談見てて思ったんですけど、昭和16年夏の敗戦を書いた時の猪瀬さんは当然その訂正する力、まあ、まさにそれを体現されてた方、うん、でも固有名になっていた猪瀬さん自身が立場公人になってしまったことによって固有名が外れちゃったんじゃないかって思ったんですけど、うん、どうですか、
ね、全くおっしゃる通りだと思います、うん、結局政治家っていうのはある意味まあ本当立場の権限みたいな人たちですよね、うんうん、それに対して猪瀬さんは作家が政治家になるってことが大事だとおっしゃってた、うん、でそれは今の話だとその固有名のになっている人間がある種その立場っていうものを引き受けることによって政治の硬直性っていうのを、うんはい、揺るがすことができるんだよというふうに猪瀬さんおっしゃってたんだと思うけど、先日ここに来て大阪万博について話された時に猪瀬さんはもう完全に立場からしか話されてないので、うんうん、いや猪瀬さんそうは言っても僕の質問の意味分かってるでしょうって言っても、うん、全然分かんないよっていうことだけだったから、まあ、そういう意味である意味その作家の部分っていうか、うん、まさにその固有名として立ち現れてた部分っていうのが猪瀬さんからちょっとそぎ落ちてってるのかなと思いました。そこは残念に思いましたね、う
んうんうん、これ僕の深読みしすぎかもしれないですけど、うん、あの場に出て、まあ、猪瀬さんもいろいろ多分当然ですけど言われることは多分分かってらっしゃるじゃないですか、うんうん、でも出て会場から来た方とか僕もやっぱりちょっと残念ではあったんですけど、でもその残念だって思われるっていうことはそれも訂正する力が働いてるってことなんですかね。固有名の猪瀬直樹をみんなもう一回見てるみたいな。
そうですね、ただあの番組はそもそも大阪万博がテーマではなかったんですよね。
確かに
打ち合わせでも万博の話っていうのはまあ後半ぐらいでやりましょうかということになっていたんだけど、うんうん、実際に壇上に上がったらもうすぐ万博の話を自ら始めて、うんうんうん、猪瀬さんという人間というのを聴衆や視聴者に伝える時間を持たせてくれなかった、うんうん、と感じました。はいはいはい、聞き手としては、うん、それ残念なことなんですが、猪瀬さん自体が選んだというか、うん、俺は今日は万博の話をするからと、五輪の話をするからっていうので来ているので、うんうん、でもあの時聴衆の方から質問も来たけれども、はい、俺たちそれ聞きたかったっけってあったと思うんですよね、うんうんうんうん、猪瀬さんってもっといろんな仕事されてた人で、五輪と万博のスポークスマンでだけの人ではなかったわけだから、うん、猪瀬さん自身がなんか自らこう自分を立場の中に閉じ込めていると、うんいうところは思いました。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、まあ、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、まあ、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学び にあふれるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお目にお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。